はい、こんばんは、遠藤です。大丈夫かな。よいしょ。はい、毎週木曜日夜8時から30分間まったりゆったりと雑談配信をしております。ウェブマスターのまったり30分のお時間でございます。よろしくお願いします。この配信はですね、ウェブマスターの手帳の YouTube チャンネル、Facebook ページ、Twitter、それから LinkedIn、LinkedIn は私の個人のアカウント、この4つで同時配信をしております。で、配信が終わった後はですね、それぞれの、プラットフォームで動画が残ります。あとは音声ですね、ポッドキャスト配信をしております。Google ポッドキャスト、Amazon ポッドキャスト、Apple ポッドキャスト、Spotify などなどで配信をしておりますので、気になる方は Webmaster のまったり30分で検索をしていただければと思います。さあ、今日もよろしくお願いいたします。さあ、大丈夫そうかな。YouTube 大丈夫ですね。それぞれ大丈夫そうなので、配信をしていきたいと思います。先週ですね、Facebook とか Twitter とか、YouTube の方でも投稿で書いたんですけど、先週ちょっと急遽お休みという形にしたんですが、ちょっとなんかね、ネットの回線が不安定で、あんまり解消はされてないんですけど、今のところ今は大丈夫そうなんですけど、なんかネットが切れちゃうというか、接続が切れるみたいな状況になってて、でちょっとこれだと不安定すぎるなっていうので、ポケット Wi-Fi とかで配信してもよかったんですけど、あれ前にね、キャンプやりながら配信した時にもとても映像が止まっちゃって、プツプツ止まっちゃったので、無理だよねっていうので、ポケット Wi-Fi では無理だなっていうのがあったので、ちょっとね、配信お休みにしますかっていうことで、お休みさせていただきました。で、今日はいつも通りということです。年内今日を含めて、あと2回ですね、今日と来週と、来週の木曜日と、29日の木曜日が、年内最後、2022年最後ということになります。はい、ではやっていきたいと思います。今日の話題はですね、Twitter で他の SNS をシェアできなくなるっていうのと、2つ目が最近私が Twitter でやっている実験と、3つ目がちゃんと説明すれば理解は得られる、この3つのお話をしたいなと思うんですけど、1つ目はね、結構もうなんかどうなんでしょう、テレビでも話題になってるのかな、ニュースとかになってるのかもしれませんが、Twitter をね、イーロン・マスクさんが買って、で今日かなんかですかね、昨日かな、ツイッターのアンケートで CEO を続けるか辞めるかみたいな、アンケートの結果 CEO は辞めるみたいなことになったりして、なんかいろいろね、こう最近はツイッターの話題が盛んですけど、ツイッターブルーもね、アメリカとかで再開してと、早く日本でも再開してほしいなと思うんですけど、そんな中で、そのイーロン・マスク氏が、どうなんでしょう、僕その後のニュースをちょっと追ってないで、もしかしたら情報が古い可能性があるんですけど、他の SNS、Facebook とかインスタとか YouTube とか、そういった他の SNS の、投稿をこう Twitter 上でシェアするっていうのはできなくなるよみたいな、できなくなるんだか、やっても表示されないんだか、バンされるんだか、なんかちょっとど忘れしちゃいましたけど、できなくなるよみたいなことだったんですよ。で、なんか、ツイッター広告だったらいいよみたいな、お金払うんだったらいいよみたいなことだったと思うんですけど、で、そうなるのかななんて、思って、そうなるとね、僕個人としては別に、ツイッターはツイッターで楽しんで、最近あんまりね、ツイートしてない、あれなんですけど、 まあ、例えばウェブマスターの手帳もね、ブログの更新してないので、で、まあ、でも別にウェブサイトの URL はおそらく多分大丈夫だと思うんですけど、だから例えばウェブマスターの手帳の YouTube チャンネルで動画を更新して、更新したよっていうのを Twitter で流すみたいなのが、効果がなくなると、今できなくなるみたいなことだと思うんですよ。できなくなるのかな、 できなくなるみたいな表現でしたけどね、まあもしかしたらあまりなんか不評すぎてそれがなくなったのかもしれないですけど、できなくなるっていう方針だったのを取りやめた可能性もまああるんですけど、まあ、そういうことができなくなる。で、まあ、正直僕個人的には別にそれならそれでもいいんじゃないかなっていう気がしてるんですよ。だからウェブサイトとか外部の URL を一切こう貼り付けられなくなるよってなっちゃうと、まあそうか、ちょっとこれは考えればなって感じはしますけど、それでもね、どうなんでしょうね。まあでも他の SNS、 例えば Twitter で、僕は別に Facebook とか Instagram の投稿をシェアすることってまあ別にそんなにないし、 YouTube の動画をね、Twitter でシェアするはありますけど、まあ別にそれ頻繁にやってるわけでもないし、まあ TikTok とか他のものについても、まあ別になんか正直その SNS ならその SNS でなんか完結させちゃえばいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。別にわざわざ横に横断的に、こう動線を作る的なことは、まあ、別に正直しなくてもいいのかな。まあでもね、例えばこう YouTube チャンネルのその動画をより多くの人に、こう見てもらいたいからっていうので、こう Twitter を使って拡散するみたいなことをやってるっていう人で、それが効果がある、意味が 今のところいい効果が出てるみたいな人からすると、ってなっちゃうのかもしれないんですけど、まあそれならそれで、まあツイッターはツイッターっていうプラットフォーム上で、まあなんかこう、なんていうんですか、アカウント運営をしていけばいい話で、まあフェイスブックはフェイスブックもそうですよね。で、まあ、YouTube なら YouTube 上で、YouTube 内でのその、アカウント運営というものをやっていけばいいというか、じゃないかなと思うので、それがうまくいかないからツイッターで拡散してるんだよって言われちゃうと、まあ大変なんだなとは思うんですけど、まあまあなんかそこまで大きくどうなんでしょう、それができないならツイッターもう使えないみたいなことまでではないんじゃないかなっていうのが、まあ正直なところかなとは思うんですね。それぞれのプラットフォーム内、それぞれの SNS 上でコンテンツを作ってやればいいんじゃないかなと思うんですよ。だから正直なんか別にその動画ももうもはや YouTube じゃなくてもいいわけじゃないですか。Facebook でも動画って普通に出せるし、 Twitter はねちょっと分数が短いみたいなのありますけど、ちょっとお待ちください。配信を始めたら急に鼻が出始めてしまう。で、話を戻すと、まあね、それぞれの SNS で別に文章は投稿できるし、画像は投稿、写真も投稿できるし、動画は投稿できるしだと思うんですよね。で、まあそれぞれの SNS にやっぱり特徴が あると思いますんで、ね、それぞれに。それぞれでそれぞれ、各々のプラットフォーム、各々の SNS のところで、 まあ、変な話、こう横断的な何かするんじゃなくて独立して頑張ればいい。まあ手間かかっちゃうって思うかもしれないですけどね。でもそれが一番なんか遠回りのようで一番こういい結果への、うん、近道なんじゃないかなっていうふうにも思いますしね。まあ正直、うん、視野できなくなったらそっかできなくなったのかぐらいかなっていう感じが私はしてますというところです。で、2つ目、最近私がツイッターでやってる実験っていうことなんですが、まあ、正直なんかあんまり、ツイッター自体もツイートしてないんですよ。まあ飽きなんかちょっと飽きちゃったっていう感じもあってですね。でまあなんか別になきゃないでもいいかみたいな感じもしててですね。でまあそんな感じでツイッターもなんかまあ自動でねツイートしてるものばっかりになりつつあるんですけど、でまあふとですねそんな感じに思ってたら、なんか試しに1万人をフォローしてみたら自分このツイッターのタイムラインは今の状態とどれぐらい変わるんだろうかってふとなんか思ったんですよ。でまあ雑談でもう結構何年も前にやっぱりそのいろいろフォローするんじゃなくてちゃんとフォローするアカウントは決めとかないとタイムラインがなんだかもうぐちゃぐちゃになるみたいな話をしたと思うんですよね。そういうこともあったんですよ。だからすごくフォローするアカウントみたいなのは絞ってたんですよね。でもなんか別にもうツイッターまあ見るけど普通になんかリストでこう見たい人のツイートはリストにまとめてるし、別に普通のタイムラインは別になんかぐちゃぐちゃになってもいいかみたいな、いいんじゃないかみたいな風に思って、じゃあ試しにその1万人1万アカウントフォローしてみたらどういう風になるんだろうっていうので、結構最近こうバンバンフォローしてるんですよ。でも今どれぐらいだったか、3000アカウントぐらいかな。でもね、もうなんか2000アカウントを超えたあたりから、あれ意外とツイッターでこういろんなアカウントフォローするのも難しいって思い始めて、感じ始めてですね。っていうのはなんか、いや何でもよければアカウントを、何でもよければですよ。別に1万人ってもうすぐやれると思うんですけど、やっぱり自分の興味のないアカウントとかは別にフォローしてもそのタイムラインは別に面白くなるっていうことはないじゃないですか。例えばなんか僕は全然興味ない、そうですね、例えば野球の話を、たくさんやって、ね、ツイートしてる野球のアカウントみたいなのをフォローしてもですね、僕別に野球興味がないんで、それはもう明らかにそのアカウントのツイートが流れてきてもそれは別に面白くないですよね。っていうような感じで、だから僕は興味のないこととかで、僕の個人のアカウントって、まあ、2つぐらい今あるんですけど、1つはもう完全にもう趣味というか、もう本当にただ単にツイッター、まあ、だからキャンプとかゴルフとかサッカーとかそういうそれ以外のこうもので、もう一つは一応ウェブ担当者のそのアカウントとしてるんですよ。ウェブ担当者っていうか、まあ仕事用のアカウントというか仕事的なアカウント、それでなんか集客しようとか全然思ってないんですけど、でまあその仕事寄りのアカウントでその1万人のフォローっていうのをしようとしてるので、そうなるとやっぱり、まあデジタルマーケティング関連、ウェブマーケティング関連とかビジネスのなんかね、例えば経営だとか営業だとかなんかそういうような話とかの関連してるアカウント、広報とかね、 PR 広報、あとまあ広告とか、まあ、そういう SNS とか SEO とかウェブサイト制作デザインとかそういうようなアカウントをフォロー そういうようなアカウントで1万アカウントをフォローしたいなっていうふうに思ってるんですよ。でそれ以外の話は、まあ別にアカウントをフォローする必要性がないですよね。で、まあ、やっぱり今赤になったので、もしかしたら配信がところどころ止まってるかもしれませんが、また大丈夫でしょう。すぐ戻ったんで。まあ、で、あの話を戻すと、もう今やっと3000アカウントですけど、それでもなんかもう余計なアカウントとかも多分フォローしちゃってるんですよ。だからタイムライン見て、ああでもこれは興味ないなみたいなものに関しては、やっぱりあのフォローしたけど、やっぱり、これはちょっと関係なかったなって言うんで、フォローを外したりとかしてるんですよね。意外と 1万アカウントを特定のそのなんていうんですか、ある程度テーマが決まった中で1万アカウントフォローするっていうのは結構難しいことなんだなって思って、だからなんか意外となんかサクッとできるかなって思ってたんですよ。いや結構ハードル高い、これ5000アカウントもなかなか難しいんじゃないかってちょっと思ってて、何かテーマはないものかみたいな風にね、やってるんですけど、いやだからなんか、まあ、関係ないアカウントをフォローすればすぐなんでしょうけど、それはねなんかもう明らかにいいことっていうか、タイムラインが面白くなるような感じにはなんないと思うんですよね。っていうのは、そのもう一つのもう完全に趣味とかね、例えばさっき話したゴルフとかキャンプとかの、いろんな僕の個人的なもっとアカウントがあるんですよ。でだからそれを僕の友達とか知り合いで知ってる人はおそらく2人しかいないんですよ。で、まあ、それで例えばゴルフの、そっちでも実は前ちょっと前にやったんですよ。ゴルフのアカウントっていうので、ゴルフのなんかアカウントをいろいろツイッター上でフォローしたんですけど、それはなんかやっぱりもう最近ゴルフでこう上半身してるのって、なんかそっちのツイートではツイートしたんですけど、あのゴルフ女子みたいなというか、ゴルフ女子っていうのでいう、なんていうのかな、まあなんていうのかな、まあビジネスライクというか、まあまあ、これ全然話変わるんですけど、そのいわゆるなんて言ったらいいんですかね、まあ、パパ活まではいかないんですけど、そのこう僕から見ると微妙なインフルエンサー的な、なんかまあインスタグラムのインフルエンサーの、まあなんか言わんとしてるのはおそらく皆さん伝わると思うんですけど、インスタグラム、まあ、女の子のアカウント、だからその フォロワー数が大事みたいな感じですよね。で、まあいろいろそっちの話があるんですが、まあ、そういう感じのアカウントがとにかく多いんですよ。でだからその例えばゴルフにその、まあ、ほぼキャバクラですよね。そういうその子をゴルフに、その子と一緒に回りたいみたいになると、結局こうお金を出してゴルフ代出して交通費出してプラスちょっとなんかお小遣い的なの渡してゴルフ一緒にね、回るみたいなこともあるみたいなんですけど、まあ、全部が全部はそうではないとは思います。なんかね、その今話したようなインフルエンサー的なところを狙って、まあね、ゴルフって僕はそうは思わないですけど、世間一般的にはなんかちょっとお金がある人たちの趣味みたいな、僕はそうは思わないです。それは結局どうお金を使うかなので、別にお金持ちじゃなくてもゴルフ楽しめるとは思うんですけど、まあそれはさておいて、そういう人たちが多いので、そこを狙っても、本当キャバクラですよね。キャバ嬢じゃない。キャバ嬢とか言うとね、なんか怒られるかもしれないですけど、そういう人たちはあんまりいい気持ちにはなんないのかもしれないですけど、ここからはほぼ同じだなって思うんですけど、まあ、そういう人たちのアカウントがたくさんあるんですよ。だから、ゴルフっていうテーマで絞ったアカウントをフォローしちゃうと、まあ、もちろん男性で、その、ゴルフが本当に好きで、 こういうとこに行ったとか、スコアとかスイングとかっていろいろやったりとか、ゴルフのインストラクターさんのアカウントとかいろいろそういうのもたくさんあるんですけど、やっぱゴルフ女子みたいなのもそういうのがいっぱい来ちゃう、いっぱいフォローしちゃったりするんですよ。そのゴルフっていうのになるとそういうアカウントがたくさんあるんで、そのこう排除していくとなんか少ないわけですね、アカウントで。試しにじゃあこういう人、そういう人たちのアカウントをフォローしてみようと思ってフォローしたんですけど、まあ案の定ですよ、別に僕としては何も求めてないそんな子たちのキャピキャピ情報とか別にいらないじゃないですか。うん、なので別にそういう人たちの、まあ、パパになるつもりもないし、そういう人たちのなんか餌になるつもりもないのでまあ結局そのアカウントはどんどん今外してるんですけど、あ、やっぱフォローしない方が良かったなと思いながら、いやなんかね、別にもうこんな配信誰も見てないんで言いますけど、正直ね、そういうのは、そういうゴルフ女子な人、まあもちろんね、まっとうにっていうか、ちゃんとそのゴルフが好きでゴルフを楽しんでる、でそれを多くの人たちとこう共有したいっていうのでちゃんとやってらっしゃる方もいるんですけど、そのビジネスライクな感じのアカウントはなんかね、そのやり取り見ててもちょっと気持ち悪いんですよ。なんか変な中年のおじさんとなんかタイムライン上でやり取りしてるのなんか気持ち悪いっていう僕は思っちゃったりするのであれなんですけど、まあっていうのもあって、そのね、仕事寄りのアカウントの方ではそういう全然興味がないものとか無関係なアカウントはなるべくあのフォローしないという方針ではやってるんです。でなんでこうポチポチ自分で、それはもう自動フォローとかしてないので、ポチポチ自分でやってるんですけど、まあね、最低でも1万回はフォローボタンを押さなきゃいけないんで、なかなかねそれだけでも、まあ、1万アカウント見つけるのもやっぱり難しいんですよね。なんかね、見つかんのかなっていう、ウェブとかデジタルマーケティング関連でツイッター上に日本の人のアカウントで1万アカウントもあるのだろうかっていうのを、あの1万アカウントフォローしようって決めた後で実際にフォローし始めてからふと思う、ね、もしかしたらないかもしれないっていうねだから意外と早めにあのこれもう無理だなと思ったら1万アカウントフォローせずに終わる可能性大なんですけどね、最近、まあ、どうなるか分かりませんけど、うん、ちょっと今やってみてると思うんですっていう、まあ最近の報告でした。で3つ目がですね、まあこれもちょっとウェブ担当者寄りの話で、ちゃんと説明すれば理解を得られるということで、あのクライアントの中の一つの、まあ、あの EC をやってる会社さんで EC のところを担当させてもらってるんですけど、その会社さんで、まあ、ある、決定をしてですね、でその決定っていうのは、まあ、今までやってたことをやめますと、今まで対応してたあることについて対応するのをやめますっていうところ、少々お待ちください。んだけども、もうその対応は今後、しませんとっていう、ことを決めて、なので、まあ、お客さん、そのクライアントの EC を利用しているお客さんからすると、まあ、一部、支障が来たしてしまうようなところだったんですよね。なので、まあ、もしかしたらそれによって、まあ、反感というか、まあ、ネガティブな意見というのが出るかもしれないというようなことがあったんです。ただその時に、でもその内容的には何かこう、なんていうんですかね、その会社として楽をしたいからとかそういうことじゃなくて、まあ、いろんな理由があって、でそれがやっぱりそれに対応するのは良くないという う、でそれは結果としてそのクライアントの、EC サイトを利用しているお客さんにとっても良くないことだからやめましょうっていうことになったんですよ。なので、じゃあちゃんとそういう理由、なんでそれをやらん対応しなくなるのかっていう理由をもう素直にちゃんと全部、伝えましょうっていうことで、もう全部書いたんですよ、こういうことになりますと今後で、その理由はこういうことですっていうことで、まあ、ちゃんとそのなぜそういう風に決まったかっていうそれまでの、過程ですよね、まあ、こういうことがあって、でこういうこともあって、で、こういうことがあったので、こういう判断をしましたと。なので、でだからその、理由がいくつかあって、でこういう理由があったのでやめましたっていうことじゃなくて、でこういう理由があって、でこれが続いてしまうと、あまり良くないと、それ会社としても良くないし、引いてはそのお客さんの方にも、ね、迷惑をかけてしまうかもしれないっていうようなことで、判断しましたっていう判断する理由ですよね。判断に至るまでの話、そういったところもちゃんと、書いて、まあ、それはあのオウンドメディアとか、まあ、SNS とかで LINE とかね、メールマガとかそういったところでちゃんと、お知らせっていう形で、書いて、理由はこうですっていうのを書いて、で、まあ発信をして、そういう風になったわけですよ。で、まあ、結果蓋を開けてみたら、まあその反感はほぼない、ほぼないっていうかなくて、どちらかっていうと、まあ応援だったり、応援っていうかそのそれなら仕方がないだろうっていう、こう、まあ、なんていうんですかね、承認されるというか、まあ、認めてもらえるような、反響の方が多かった、まあ、方が多かったっていうかね、マイナスな反響がゼロなんで、比較は何もないんですけど、だったんですよ。なので、まあちゃんと、まあ、説明すれば理解は得られるなっていう風に、まあ、その時改めて実感をした。で、やっぱその説明したとしても、その理由がなんか納得できないっていうことではダメだと思うんですよね。ただ今回の場合、やっぱりあの僕のクライアントは、で特にその僕がなんていうんですかね、コンサル的に入ってるところは、まあね、そこまでがっつり、あのアドバイスはしますけど、僕がそのウェブ担当者とか SNS 担当者とか EC の担当者としてやってやらせてもらってるところは、ある程度僕も発言をするので、それは僕の業務のところに影響があることなので、結構言うことは言うんですよね。でそういうのもあって、やっぱりその会社とさんとのその何ですかね、価値観がこうある程度こう一致してないと、同じ方向が向けないと、なかなか僕はそれ、その業務担当、業務代行っていうのは難しいなと思ってるんですね。なのでやっぱりこう僕のね、そのクライアントの会社、そういう会社さんはみんなそのお客さんを大事にしてる会社さんなので、だからやっぱりその理由のとしてちゃんとそういうことがね、対応して、そういうことをやめないと自分たちのお客さんにとっても良くないと、自分たちの会社、社内の話だけじゃなくてっていうようなことでもあったので、そういうことをちゃんと伝えた、でお客さんもちゃんと納得できる、それが理由だったっていうこともあると思うんですけど、まあ、それでもただね、これ、変更しますので、ご協力お願いしますとか、対応できなくしませんのでご理解くださいみたいな感じでパチッと閉めちゃうと、なんだよそれってなっちゃうと思うんですよね、急にそんな。でもそうじゃなくて、ちゃんと説明してちゃんと伝えれば、いやもちろんそれはね、伝え方っていうのもあると思うんですよ。伝えてるつもりでも伝わってないではダメだと思うので、伝え方っていうのはすごく大事だと思うので、まあ、そういうところも含めてちゃんと説明、ちゃんと伝えることができれば、理解は得られるんだなというのを ございました。だからなんかこうどうしても日本の会社さんって、まあ僕はそこまでね日本の会社の何千社何万社を見たわけじゃないんであれですけど、なんか僕が見てって思うのはやっぱりこうみんななんかちゃんと素直に伝えるっていうか言うのを恐れるんですよね。なんかお願いすることに抵抗があるとか、何かこう自分たちのことを言う、自分たちのなんていうんですかね、そういう変更をするとか、自分たちとしてはこうしたいんだけどこれをすると、お客さんから嫌われてしまうかもしれないとかいうことがあるんですけど、でもそうなんで僕は素直にもうみんな伝えた方がいいと思ってるんですよ。で実際素直に伝えてた方がいいんですよ、そういうのって。なんかその会社が無理する、会社側が何か無理をしている状態ってあまり良くないと思ってるの でそれで無理をしちゃって、じゃあ最終的になんかね、最悪の場合を想定してその例えば倒産しますとかってなっちゃうと、結局じゃあその会社を利用していたお客さんたちは困る人も出てきちゃうかもしれないじゃないですか。だからそういうのを考えるとやっぱりそのなんていうんですかね、ここはお客様は神様だとは思ってないので、対等な、ね、お互いにウィンウィンな、お互いに対等な関係が一番望ましいので、やっぱりそういうので会社がとして何かこう我慢をする必要はないと思うんですよね。僕はちゃんと伝えればいいと思うので、そういうのを伝えて、で伝えた方がいいことの方が多いっていう話でございました。さあというわけで、本日も30分過ぎましたので今日はこれぐらいで終わりにしたいと思います。最後まで、ご視聴いただきありがとうございました。それではまた来週、さようなら。